今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいります。タイトルは、転んでもただでは起きない。転んでもただでは起きない。辞書を調べますと、失敗しても、まあそこからですね、何かを得ようとする姿勢って、まあ、書いてあるんですね。そしてそれだけでなくですね、欲深いとか、根性のあるとか書いてあるんですけど、まあどんな人もですね、失敗しない人なんていないわけですよね。まあですから、どんな人も失敗した、間違いを起こすことだってあるわけですよ。まあですから、そこから学ぶってとっても大事なことですよね。次に生かしていく。まあ同じ失敗を何回も何回も繰り返していては成長ないですからね。同じ失敗を繰り返してしまう。今日ですね、朝、まあ大きなことがありました。まあ皆さん、私たちにとって、まあ直接関係あることではないんですけど、テニスのお話なんですが、テニスのですね、大坂なおみ選手、この、テニスの四大大会でですね、日本人初の優勝したんですね。セレナ・ウィリアムズというですね、ものすごい強い相手が決勝の相手だったんですよ。彼女はもう憧れているような存在だったんですね。対戦することができることをどう思いますか？彼女にね、何かありますか？セレナに向かって I love you って思わず言っちゃうぐらいですね、もう大好きな大好きな憧れている選手と戦って勝っちゃったんですよ。これね、実はすごいことなんですよ。史上初ですから。日本人初。でも彼女、若干二十歳なんですけど、いきなり優勝したわけじゃないんですよ。サーブだとかですね、そういうものはものすごく評価高かった。でも、彼女には問題があったんです。内面なんですよ。ものすごく内面が弱かったんです。もうすぐにいじけちゃってですね、何か嫌なことあるとですね、もうすぐにもう嫌だ、やりたくない、もう帰るみたいな感じになっちゃうわけですよ。で、最近ついたコーチがですね、いつも慰めてたんです。ね、ナオミ、君ならできるよって。ね、頑張れるから大丈夫って励ましてくれるんですよ。もう嫌だ嫌だってもうね、だだっこのような感じになっちゃってですね。もうそれでもね、優しいコーチでですね、大丈夫大丈夫って。で、それで何回も何回もそういう経験をしながら、そのうちコーチにいちいちそんなことを言わなくてもいいような状況になってきたんですよ。もうそれで今回の大会でですね、もうそれで大活躍していくんですね。もう全然その顔とかですね、雰囲気違うんです。まあでもまだちょっと甘えたような雰囲気ありますけどね。彼女はなんでね強くなったんですかってインタビュー受けると切れなくなったって言うんです。切れなくなった、我慢できるようになった、勝利の秘訣我慢したって言うんです。彼女だから前だったら簡単に切れてたんですよ。簡単にもう我慢できないって忍耐なかったんです。でも勝利のために切れない、我慢することなんだ、何度も何度もこの失敗していく中でコーチに教えられる中で気づいていったわけです。転んでもただでは起きてないですよね。イエス様を信じる私たちは仮に失敗をすることがあるでしょう。でも神様ご自身が立たせてくださるわけですね。信じて神様に従っていくなら、信じて神様に従っていくなら、神様ご自身立たせてくださり導いてくださって、転んでもただでは起きないんです。その転んでもただで起きないというのは、あなたが頑張って、いやー転んでもただで起きないぞって気持ちを込めて生きることではありません。神様が立たせてくださるわけですよ。そして転んでもただでは起き上がらせないんです。神様の慰めや励ましや解放や癒し、またそこで失敗したことを通して学ぶことができるわけです。失敗、それを帳消しにすることはできません。もう一度起きてしまったことをなくすることなんかできないんですよ。しかし、それを通して教えられること、学ぶこと、癒しがある、解放がある、神様の素晴らしさを知ることができるわけです。神様はマイナスをプラスへと変えてくださる。だから、クリスチャンにとって転んでもただでは起き上がらせられないんです。それはあなたがするんじゃない。神様を信じて従っていく中で、神様がしてくださる。だから、神様に従って、神様の恵みの中、生かされていこうではありませんか。使徒の働き、18章、一節もう一度お読みしたいと思います。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこで、アクラというポント生まれのユダヤ人、およびその妻、プリスキラに出会った。クラウデオというが、すべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。前回のですね、 アテネからパウロ先生は移動してるんですね。コリントという場所に来てるんですが、まあ、コリントはアテネから60キロ余り離れた場所なんですが、まあ、そこに一人で来てるわけですね。まだテモテやシラスは来ていないわけですよ。まだ来ていないんです、他のテモテやシラスは。そして彼らをこのアテネではなくコリントで待っているわけですが、そこで思いがけない出会いがあるわけです。その思いがけない出会いというのは、コリントという町でアクラとプリスキラと出会うわけです。まあ聖書のこの箇所によってはプリスカとも書いてありますが、同じ人です。プリスカ、プリスキラ。アクラとプリスキラと出会ってですね、そして、まあ、新たな展開を見せていくわけですよ。アクラとプリスキラによって初めからコリントに来ようって思ってたわけではないでしょう。コリントにいつか私たち住みたいわって、コリントに引っ越しましょうって、このご夫婦がですね、まあいろいろ計画して用意して引っ越したんじゃないんですよ。なんでこのアクラとプリスキラコリントにやってきたかっていうと、それはローマをユダヤ人たちは出てきなさいって追い出されてしまった、ある事件が起こってですね、ユダヤ人たちはローマにいることできなくなってですね、ローマの中からユダヤ人は出ていけということでクラウデオというが命じたわけですよ。ですから彼らは、このご夫婦は仕方なくコリントにやってきているわけです。そして自分たちの仕事である天幕作り、革製品を作ったり、またテントを作ったりする仕事を、まあ、しているわけですよ。そこで思いがけない出会いがある。それはパウロ先生との出会いでした。アクラとプリスキラ、この夫婦はコリントに行ったらパウロ先生と出会えるから、コリントに行こうか、引っ越そうかって思って引っ越ししたわけじゃないですよ。自分たちの考え思いではなかったんです。しかし神様は不思議なご計画、見てをもって用意しておられたわけですね。私たちの考え思いとは違う、計算とは違う、でもそんな時にもちゃんと神様がいて導いてくださるわけですよね。そのマイナスに見える状況さえも神様ご自身が大きな御手を持ってプラスへとしてくださるわけですよ。アクラとプリスキラ、いつイエス様を信じたか聖書にはっきりと書いてありません。でもパウロ先生と出会って、そこで信仰を深めていった、そのことは確実です。パウロ先生を通してイエス様を信じたのか、またローマにいるときにもうすでに信じていたのか、聖書にはっきりと書いてありません。でもパウロ先生と出会い、彼らの人生は大きく変わっていくんですよ。神様のご計画、御手がそこにあったことをはっきりと見ていくんです。今まで考えていた、彼らの想像していた人生とはどんどんどんどん違う方向に進んでいくんですね。自分には考えられない、理解できない、計算できない、そんな状況の中にも主を信じて主に従っていくなら、ちゃんと神様の見て導きの中で生かしてくださっていることを見るんです。どれほど神様は大きなご計画を私たちに持っていてくださるでしょうか。イエス様がお生まれになるとき、その時にヨセフとマリアはガリラヤからベツレヘムという場所まで移動しました。今にもマリアは出産しそうな状況ですよね。お腹が大きくてですね、いつ生まれるかもう分かんない。長女マリアが生理によって身ごもって、いつ出産、イエス様お生まれになるかっていう場面で、ね、マリアは旅をするわけですよ。ベツレヘムに行って赤ちゃん産みたいわって彼女は思ってベツレヘムまで移動したんですか。マリアはなんかベツレヘムの方がいいような気がするって、ガリラよりもベツレヘムに行きたいって、ね、だからヨセフに願ってですね、ヨセフはしょうがないなって言ってマリアを連れて行ったんでしょうか。違いますね。身重で今にも出産しそうな女性がわざわざその当時の旅をですねしたいわけがないわけですよ。危険があるわけです。危険があるわけですよ。今の私たちの旅のような快適な旅じゃないわけです。様々な危険、不衛生、いろんなことがあるでしょう。でも旅をしたんですよ。ガリアからベツレヘムまで。なんでですか？なぜですか？人間的な計算ではなく、そこには大きな神様の計算があったわけです。皇帝アウグストの勅令によって、ユダヤ人たちは住民登録しなきゃいけないって言われて、そして出身地に行って、 住民登録をするためにヨセフ移動していく必要があったわけですよね。ユダ族ですから、ユダヤのベツレヘム、自分たちにこの与えられたその神様のその出身地に行って登録する必要があったわけですよ。ですからその勅令のゆえに仕方なく行かなきゃっていう状況になって、そして程よくベツレヘム着いたんです。でも宿屋には泊まる場所がありませんでした。しかし主の恵みの中、守りの中、馬小屋で、まあ、このホラナだとも言われていますけど、そのような中で出産したって。これベツレヘムで住民登録して帰りの途中で出産したじゃダメだったんですよ。帰りベツレヘムでね、住民登録できて帰っていく途中でベツレヘムじゃないところで出産したでもダメだったんですよ。あるいは来る途中、マリアが産気づいてどっかね、エルサレムだとかですね、他の場所で出産してもダメだったわけですよ。なんでですか、なんでですか。理由これあるんですよ。またガリラヤでマリアがイエス様産んじゃったらダメなんですよ。なぜですか。旧約聖書の予言に救い主はどこに生まれる、ベツレヘムに生まれるって書いてあるもんですから、ガリラヤとかエルサレムとか他の場所じゃいけないわけですよ。他の場所で生まれたら救い主じゃないってことになっちゃうんです。予言書に書いてあるその通りじゃなくなっちゃうわけですよ。ですから神様はその予言書の通りにしっかりと、ああこの方が救い主だと分かるようにしてくださるために、皇帝アウグストを動かして、マリアやヨセフを動かして、そしてベツレヘムで出産するようにさせたんじゃないですか。それは命令もそうですし、産気づいてちょうどこの生まれるようなタイミング、一切において神様の支配と権威、力がそこにあったんじゃないですか。そしてその予言の通りになされたわけですよ。どれだけ大きな神様の計算がそこにあったんでしょうか。しかし人はそんなことをいちいちこのね、計算して生きることってできないわけですよね。わからないわけですよ。しかし人は計算するんです。どんな計算？人間の計算ですよ。私たちの見えるところによって計算するんです。旧約聖書の中でモーセ、彼はですね、びっくりすることを聞くんです。神様から、神様はですね、イスラエルの人々がですね、このブツブツブツずっとつぶやいてるわけです。エジプトは良かったって、肉をたくさん食べれた、ああエジプトが良かった、エジプトが良かったって。で神様はそのつぶやきを聞いて、もうね、ちょっとこの怒って言われるわけですよ。よし分かった、じゃあ肉を食べさせるって神様おっしゃるわけですよね。そして肉をただ食べさせるだけじゃない、一日だけじゃないよ、三日じゃない、一週間じゃない、十日じゃない、一月、一ヶ月の間、もうあなた方がもうね、いいやって、もうね、満腹してですね、飽き足りるほど一月の間肉を食べさせるって神様おっしゃるわけですよ。でそれを聞いたモーセはびっくりするわけです。一月ですか、神様、一月ですか、どうやってやったらいいんでしょう。私たちの持っている羊や牛、あれを全部民に与えたとしても、肉を食べましょうって与えたとしても全然足りませんよって。男だけで、成人男性だけで60万人はいるんですって。女性や子供たち合わせたら180万人、200万人はいる。それを一月の間肉を食べさせるって言われても、羊も牛も全部使ったとしても足りませんって。私たち海に行って魚取りましょうかって、でもその魚を全部捕まえてきたとしても、その60万人男子だけで合わせたら200万人を超える人々に毎日毎日1ヶ月の間肉を与えるなんてできないですよって、彼はそう思ったわけですよ。人間的なそろばんで弾いて、そして計算した結果、できないって思ったわけです。でも結果どうだったでしょう。結果、神様はされたんですよね。一月の間肉を食べさせたんですよ。どうやって、うずらを呼んできたわけですよね。うずらをもう遥か彼方からですね、もう連れてきてですね、そしてうずらの肉を食べさせたわけですよ。 人間の計算で見たときに私たちは分かんない、できない、難しいって判断していくわけです。しかし、神様私たちに求めておられるのは人間の計算じゃないわけですよ。神様の計算です。じゃあ私たちが神様の計算どうやって生きたらいいのか、どうやって神様の計算したらいいのか、人間的にできないんですよ。人間的にできないんです。だって私人ですから。ですから神様の御言葉に生きることですよ。神様の教えの中に生きることですよ。神様信頼していつも生かされていくんです。生きていくんです。信じて。さまざまな場面通される。自分の計算ではこんな風じゃなかった。でもここにも神様が働いてくださるはずだって。神様どうぞ導いてください。あなたを信じます。従っていく中でちゃんと神様の計算の中に生かされていることを見るわけですよ。信仰によってそれを知るんです。アクラとプリスキラ。ローマを追い出されてしまって、ユダヤ人は出て行け。こんなはずじゃなかった。どうしていこうか。あ、私たちは天幕作りのその仕事がある。そういう手に職があるから、まあそれをどっかでやっていこうか。コリントか。コリントという町はな、本当にひどい町なんだよって。でもコリントに導かれた、さあどうしようかって計算できなかったんですよ。でも、その彼らの計算を超えた神様の大きなそろばんがそこにあったんじゃないですか。計算があって、パウロ先生と出会い、そしてイエス様を信じ、彼らの人生は変わっていくわけですよ。パウロ先生の道路者となっていくんです。道路者って労働者じゃないですよ。道路者っていうのは、パウロ先生と同じ心を持って一つになって神様に仕えることです。パウロ先生と同じ心になって一つ、神様の思いを一つになって仕えていくんです。パウロ先生に仕えていく。神様に仕えていく。そのような歩みの中で自分を捧げていくんですね。そのようにアクラとプリスキラはなっていくわけですよ。彼らの初めの計算とは全然違ったかもしれない。しかし、そこに本当の喜び、恵みを彼は見たんじゃないですか。私が、まあ、一番初めのですね、進学校に行った話ってよくするんですけどね。まあその時にあんまりいい生徒じゃなかった。まあ劣等生だったっていう話をよくすると思うんですけど、この劣等生であったおかげでですね、良かったことあるわけですよ。劣等生であったおかげで、私の中に別の思いを与えられたわけですね。それは、もっと神様のことを勉強したい。もっと神様のことを学びたいって思いを、まあ、劣等生だったためにですね、思ったわけです。で、二つ目の進学校に行ったわけですね。そして、二つ目の進学校に行って、まあ、神様のことをこう学んでいくわけですが、そして、その二つ目の進学校を通して、今度、三つ目の、アメリカの大学院のですね、コースへと、学位へと、こう、導かれていったわけです。本来、私の計算した通りではないですよね。一つ目の進学校でそれなりにさーっとこうなんとなくですね、自分の納得いく形といいましょうか、満足いく形でですね過ごしていたら、二つ目の進学校行こうなんて思わなかったと思うんですよ。もうこれでいいやって、これでね、満足だから大丈夫だって思ったと思うんです。しかし、ちゃんと神様の大きな御手がそこにあったわけですね。私の性格やまた神様の導きがあったわけですよ。その時に私はどうなるんだろう、どうしたらいいんだろうって分からなかったわけです。今でも一つ目の進学校のですね、その池のそばで空を見上げてどうしたらいいんだろうって思ってたことを思い出すことあります。その時に、私はあなたをね、本当に愛してるよって、あなたは後悔だと言って、私はあなたを愛してるっていう御言葉を思い出して、そしてその時にですね、あ、大丈夫だ、神様愛してくださって私を作ってくださっているなら、神様の創造の中にあるなら、神様の計画の中にあるんだ、大丈夫だって思わされたんですね。でも現実は全然大丈夫だっていう現実よりも、劣等生としての現実がそこにあるわけですよね。さあどうなるんだろうって思ってましたけども、しかし二つ目の進学校を導かれて、そしてまあ恵みによってですね、まあこっちもすごくこう学びたい意欲でありますので、まあこういろんなことが入ってくるわけですよね。もう学びたいって思ってこうやってるわけですから、もうどんどんどんどんいろいろ入ってきてですね、そして三つ目の アメリカの大学院へと導かれて、そしてさらに学びが深められるって、本来ありえなかった道なんですよ。本来ありえなかった道なんです。しかしそれぞれ神様が学業的にもまた経済的にも全てにおいて守り導いていてくださること、わかるわけですよ。ありえない道がそこにあったって、神様ってすごいなって。でもそのさまざまな苦しみや痛みの中にあるとき、問題の中にあるとき、失敗の中にあるときは分かんないわけです。ただ神様を信じて従っていく、その恵みの中に生かされる。神様には計画があるはずだ、主はあなたを信じますって。ただ従っていく中でちゃんと神様がそのマイナスに見える状況、苦しみの中にあるように見える状況をただでは起き上がらせないんですよ。聖書にありますよね、しもべが立つかどうか、それは主人にかかっているって。このしもべは立つんですって、なぜなら主が立たせてくださるからだって。皆さんはイエス様を信じ救われている、主が立たせてくださるわけですよ。さまざまな場面通って、苦しみや痛みや悲しみ、さまざまなことがあって、なんでだろう、うまくいかないな、でもそれらを主に従っていく中で主がプラスへとしてくださる、その痛みを通して学ぶことがあるわけです。1914年、あの発明家のエジソンという人は自分の研究所を燃やしてしまったんですね。燃やしてというのは火事に遭ってしまったんです。当時200万ドル相当その研究所の設備にはお金かかっていました、まあ、ですから2億円はかかってたということです。でも1914年ですから、もうね、今の金額に直したらもっと高い金額になると思うんですよ。で、それまでの発明だとかですね、いろんな書類だとかあったと思うんです。それは全部燃えてなくなっちゃうわけですよ。その大火事になっている時、エジソンはどうしたか。どうしたと思います？彼は息子を探すんです。息子のチャールズ。チャールズはどこだ？チャールズはどこだ？見つかるとですね、息子に言うんです。お母さん探してこい。お母さん連れてきなさい。息子はね、不思議に思うわけです。なんでね、こんな大火事でゴーゴー燃えてんのに、お母さん連れてこいって。するとエジソン言うわけですよ。こんな火事は滅多に見られるもんじゃないぞって。お母さんに見せてやんなきゃって。もう滅多に見られるもんじゃないから、お母さんに見せてやんなきゃいけないって。お母さん連れてきなさいって言ってですね、その火事を見せようとするわけですよ。でも彼が、まあ本当に、転んでもただで起きない。起き上がらせなかった人だなって思うのはこの後なんです。次の日、その全部が灰になって、その彼の研究所を見たとき、彼は感謝するんです、神様に。私たちの今までの失敗、全部こうやって燃えて灰になっちゃったよって。綺麗に灰になっちゃった。これから新たなスタートができるね。神様に感謝しなきゃいけないよって。彼はそう言ってですね、神様に感謝するんですよ。そして、神様ただでは起き上がらせないです。その火事を通して60何歳で彼は、煙の中でも照らすことができるサーチライトを発明するんです。煙の中でも照らすことができるサーチライトを発明するんですよ。火事にあった経験を通して、まあそういうものが必要だって、いるだろう。経験してなかったら、おそらく作らなかったと思うんですね。作れなかったと思うんですよ。でも、転んでも、ただでは起きない。神様は転んでも、ただで起き上がらせないわけです。新たな発明、新たな発見、ちゃんと導いていてくださるわけですね。この、アクラとプリスキラ、ローマを追われて、そしてコリントにやってきた。彼らの仕事は、天幕作りだった。そこに、パウロ先生がやってくるわけですね。パウロ先生は時折アルバイトをしてるんです。彼はそのことがいいことだとは言ってません。ちゃんと霊的な仕事をしたなら、そこから、その教会から収入を得ることの方が正しいことだって言ってるんです。でも、あえてそうしてるんです。なぜか。それは、マケドニアの人たちに勤勉さを教える、その必要があったり、あるいはコリントの人たちが、まあ、この間違った考えを持っている。ですから、その、 人たちに正しさというものを教えるためにあえて犠牲しているわけですよ。本来はそれが正しくはないって彼は言ってるんです。働く牛にクツコをかけてはならないって。だから彼は正しくはないって知ってるんですけど、あえて自身を犠牲にするためにアルバイトをしていく。またそれが正しくないと分かっていますから、テモテやシラスが来た時にすぐに専念していくわけですね。イエスも伝えることだけに。その天幕作りのアルバイト、パウロ先生がした時にですね、このコリントのアクラとプリスキラ、このお宅に住まわって、そして交わりが深められて、アクラとプリスキラもさらに信仰が、またイエス様の救いがはっきりと理解していくようになっていくわけですよ。想像していた、イメージしていたものとは違ったんじゃないですか、人生が。パウロ先生においてもそうでしょう。いつも神様の奇跡の連続の中に生かされてきたんじゃないですか。どれだけ神様は大きな御手を持って働いてくださるのか。それは人の力ではないんです。神様ご自身ですよ。申命記開きましょうか。7章。お読みしたいと思います。申命記7章1節。あなたが入っていって所有しようとしているうちに、あなたの神主があなたを導き入れられるとき、主は多くの異邦の民、すなわちヘテ人、ギルガシ人、エムー人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、およびエベス人のこれらあなたよりも数多く、また強い7つの異邦の民をあなたの前から追い払われる。モーセは出エジプトし、イスラエルを導いたわけですね。約束の地のそばに来た時、カデシュバルネアで、スパイを送るわけです。それぞれの部族のリーダーたちがスパイとして約束の地を見に行く。ヨシアとカレブはその約束の地を見て、感動するわけですね。喜んで帰ってくるわけですよ。神様がね、与えてくださる素晴らしい場所です。ね、本当にね、あそこはね、もういいですよって、早くその場所いただきに行きましょうって彼らは言うんですけど、他の10人のスパイたちは否定的なことを言うわけですね。そこは最悪ですって。たくさんのね、私たちよりも屈強な力強い民がいるんですよ。もうすでに私たち彼らと戦っても勝てっこありません。なんで私たちはこんなところに来たんでしょうかって。イスラエルの人々はその10人のスパイの話を聞いて、それを信じるわけですね。で、モーセとアロンを殺してエジプトに帰ろうって言い出すわけですよ。しかし何のために出エジプトし導かれてきたんですか。約束の地に入るため。でも約束の地に入るその目前でどうなってしまったんでしょうか。自分の人間的な計算、人間的なそろばん、人間的な判断に生きてしまっていたわけですよね。主を信じてその約束に生かされていく、そのことをしなかったわけですよね。ですから40年間アラノ第一世代の人たちはさまようわけです。ヨシアとカレブを除く。そしてアラノで訓練されて、主が働いて戦ってくださる。第二世代は学んで、そして第二世代の人たちは主の約束、恵みを受け取っていくわけですが、約束の地に入るわけですが、約束の入った人と入ってない人の違いって何ですか。自分のソロ版に生きたかどうかなんです。自分の目で見て判断したかどうかなんですよ。自分で判断して、ああこれは難しいなって。よく考えてみてください。彼らの第一世代の人たち、自分たちよりも強い民、たくさんね、違法の民がいて、かないっこないですって、これある意味予的な計算では正解かもしれないですよ。予的な計算では、だってエジプトにずっといて戦ったこともないですしね、ずっと奴隷としていただけで、そういうメンタル的にもですね、持ってないわけですよ、戦うなんて。で、7つの異邦の民がいるわけですから、その事実はあるわけです。でも神様は滅ぼすために連れてきたわけじゃないですよね。約束を与えるために連れてきたわけですよ。大切なのは何か、神様のそろばんに生かされること、神様の言葉に生かされることです。神様の約束、生かされることです。それはどういうことでしょう。神様は何て言ってます。あなたたちが見たその判断の通り戦いなさい。 戦えそうだったら戦って、戦えそうなら、間違い、この、負けてしまいそうなら、やめてしまいなさいなんて言ってないわけですよ。なんて言ってるか。あなたの前から追い払われるって言ってるんです。誰が追い払うんですか？誰が追い払われるんですか？イスラエルの人々が自分で戦って追い払うわけじゃないんです。もちろんそこに信じて立っていかなきゃいけない。でも追い払ってくださるのは誰か？神様ご自身が働いて、神様ご自身が追い払ってくださるわけですよ。そこに立って歩んでいくなら。だから大切なのは信仰に立ってそこに行くということです。約束の地に入っていくとき、神様がちゃんと戦ってくださって、七つの異邦の民を追い出してくださる。勝利してくださる。だから、聖絶しなさいってこの後書いてあるわけです。神様してくださるから。私たちの歩みもそうですね。信じて、神様に従っていく中で、神様働いてくださる。だから、神様のその、そろばん、信仰の中に生きていくことが大切です。でも私の肉のそろばんでは、ああ、それは難しいって思うわけです。理解できないって思うわけです。ダメだって思うわけです。で、選ぼうとしない。ならば、せっかくの恵みを、神様働いてくださるのに受け取れないわけですね。大切なのは、その信仰に生かされるということですよ。歩んでいくということです。アクラとプリスキラ、このご夫婦はこの後、コリントでですね、パウロ先生と一緒に、働くわけですけど、それだけじゃないんですね。パウロ先生の道路者となっていくわけですから、この人はですね、この人たちは、一緒にエペソについていくんですよ。で、パウロ先生に仕えていくんです。そしてエペソに行ってですね、エペソだけでなく、そこからエルサイムにですね、パウロは行ってしまうので、エペソにしばらく滞在してですね、その教会を助けるんですけれども、エペソにいるだけでなく、その後、パウロ先生についてですね、ローマも来るんです。で、ローマに来て、ローマでですね、パウロ先生が捕らえられて処刑すると、今度はまたエペソに行くんです。エペソで若い牧師だったテモテを助けるんですよ。このアクラとプリスキラというのは牧師ではありません。宣教師でもないんです。伝道者でもないんです。信徒なんです。一教会員。一クリスチャン。でも、神様に、パウロ先生に、その、自身を捧げ尽くしていくわけですよ。パウロ先生の働きのために捧げ尽くしていくんです。自分の思いとして、自分の心としてパウロ先生の思いを受け取って、そしてその中で仕えていくんですね。ある意味特殊な役割を果たした人と言えるかもしれません。しかし、このアクラとプリスキラは聖霊に満たされて、その喜びの中にあったことははっきりと書かれてあるわけですよ。神様の恵みの中、彼らの人生はこのコリントで変わっていくだけです。パウロ先生と出会い。パウロ先生もこのコリントの町で、この後ギリシャ人やまたユダヤ人にこのイエスも伝えていくっていうことが書いてありますが、その街道で征服させようとしたって書いてあります。征服させようとしたというのは、ペイトーというギリシャ語なんですが、これは、せかすっていう意味がそこにあるわけですね。せかす。信じて受け取るようにですね、せかす。征服させるようにするわけです。ただ、いつか信じるからいいやって他っといたわけじゃないってことです。そのためにロークしたっていうことなんですよ。また、パウロ先生だけでなく、パウロ先生の道路者となった。アクラとプリスキラもコリントでロークしていたはずです。またエペソでローマでロークしていたはずです。捧げ尽くしていったんですよ。なぜ主を信じてその恵みの中に生かされることを知ったからです。聖書を開きましょうか。ロマ書16章3節4節お読みしたいと思います。ロマ書16章3節4節お読みいたします。よろしいでしょうか。ロマ書16章3節4節。キリストイエスにあって、私の道路者である、プリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を犯して、私の命を守ってくれたのです。この人たちには、私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。パウロ先生は、キリストイエスにあって、私の道路者である、プリスカと、これプリスキラも一緒ですが、アクラによろしく。この人たちは、 自分の命の危険を冒して、自分の命どうなっても構わない、だからパウロ先生を助けたいんだって命の犠牲をしてまで助けようとしたわけですよ。神様を信じているだけでなく、パウロ先生の道路者として自身を捧げていったわけですね。それゆえにパウロ先生の働きが、教会が立て上げられていくわけです。使徒の時代、まあ、ある意味特殊な役割がそこにあったと言えます。でもこのアクラとプリスキラのような捧げ尽くしていくような信仰、どれほど大切でしょうか。仕えていく信仰、どれほど大切でしょうか。神様を愛し、また教会に仕えていく姿勢、どれほど大切でしょうか。パウロ先生自身も捧げ尽くしていきました。受けるより与える方が幸いだって聖書に書いてありますが、普通は世の中の一般的なそろばん考えではどうでしょうか。受ける方が幸いですよね。だってもらえるから得じゃない、受ける方がいいって。でも聖書は違うんです。受けるより与える方が幸いだって。なぜですか。神様の恵みを知っているからですよ。神様がそれを喜んでくださることを知っているからです。パウロ先生は自分が本来救われるべきものじゃないってよく知ってたわけです。なぜなら律法学者としていた時にクリスチャンを迫害していた、その自分自身が恵みによって救われた、これは奇跡だ、だから彼はそれを債務と呼んでいるわけですよ。私は債務を負っている、大きな神様の恵みの中に生かされて、その債務を払うために捧げ尽くしていくわけですね。ですから与えることができることは、捧げることができることは、自分が救われてその恵みの中にいる証拠、その信仰の中に生かされて神様は喜んでいてくださることを知るから、受けるより与える方が幸いって喜んで捧げ尽くしていったんじゃないですか。そしてこのアクラとプリスキラも自分自身の命をも犠牲してパウロ先生を守りたいって捧げ尽くしていく。同じように神様の恵み、聖霊様の喜びに満ちていたから、だから捧げ尽くしていったんじゃないですか。特別な牧師として、また宣教師として働いたわけではないんです。でも神様にあって、神様は喜んでいてくださったことが分かりますよね。地道な彼らの信仰、そして役割なんですよ。でもそこには大きな意味がある。だからパウロ先生もこのようにわざわざ聖書の中で紹介しているんじゃないですか。神様がちゃんと見ていてくださるんですよ。さまざまな場面通され、苦しみの中にあったとしても、またいろんな場面で信仰が揺れ動きそうになったとしても、主を信頼して、また神様に仕え、教会に仕え、歩んでいくときにちゃんと神様の恵みが用意されていること、神様の守りがあること、たとえ転んだように見えてもちゃんと神様が立たせてくださって、ただでは起き上がらせない恵みが満ちていることを信仰の歩みの中で見せてくださるんじゃないですか。イエス様はこんなふうにおっしゃいました。私は人の栄光を受けないって、私は人の栄光を受けないって。もしイエス様が人の栄光を求めていたらどうでしょうか。もしイエス様が人の栄光を求めていたら揺れ動いていたはずなんですよ。どういうことか。あの人はね、癒しを与えてあげてもね、あまり感謝しない、イエス様は信じない、こんなに一生懸命ね自分がやってあげてるのに、なんだあの人はってイエス様いちいち腹立てたらですね、もうとんでもないことになるわけですよ。あいくの果てに十字架にかかる、なんでね私はみんなのために十字架にかかろうとしてない、私に感謝しないんだろうって、椿を吐きかけ罵りね、本当に鞭を打って、ひどい人間だ、このひどい人間のためになんで私が十字架にかからなければならないんだろうって、もし人の栄誉をイエス様は求めていたら、受けようとされていたら、そんな風に思ってですね、まあ大変だったと思うんですね。しかしイエス様は人の栄誉ではなく、何を求めてどこを見ておられたか、神様の栄誉ですよね。神様の栄誉を見て、神様のご計画を見て、 ですからブレていないわけですよ。ブレていないんです。十字架上のそのたどる道も、またこの地上に来てくださったその一切の歩みの中にも、ただただ主の御心に生き、人がどうであったとしても喜んでその神様の道に、十字架の道に歩んでくださって、私たちの罪の身代わりとなってくださったんじゃないですか。そして三日目によみがえってくださった。私たちの歩みはいつもどこを見ていくのか。神様を見ていき、そして捧げ仕えていくんです。そこに神様の恵みが満ち、喜びに満ちています。主は生きて働いてあなたを導いていてくださるでしょう。さまざまな場面を通ることがあるかもしれない。でも主はあなたを立たせてくださって、歩むことができるようにしていてくださいます。期待していきましょう。最後に一つお話したいと思うんですが、それはレンブラントという芸術家が27歳の時に描いた絵の話です。彼はこんな絵を描きました。聖書の話、あの大嵐の中、弟子たちが船をイエス様と一緒に乗っていて、イエス様に叫びます。イエス様、私たちが沈んで船の中で死んでしまうって、それでもあなたは何とも思われないんですかっていう、あの絵をレンブラントは描いたんですね。弟子たちがまあこの湖を見て心配そうな顔をしていたり、またある人はイエス様のこの話を聞き入っているような人がいたり、この帆を見て、また嵐を見て驚いている人たちがいるような絵がそこにあるんですが、光と影のですね、素晴らしいコントラストが描かれているんです。この絵のちょっと不思議な点が実はあるんです。人の数を数えてみると実は合わないんです。人の数が合わないんです。イエス様がお一人おられて12人の弟子がいるならば、13人船の中に乗っていればいいわけですよね。14人いるんです。なんで14人いるのか、レンブラントはね、こう描いていて、ね、満たされてですね、喜びの中思わず余分に書いちゃったのか、後で数えたらあれ一人多いって彼そんな風に思ったんでしょうかね。ある美術評論家はこんな風に言っています。レンブラントはそこに自分自身を描いたんじゃないか。自分自身を描いて、そこに13番目の人間を、まあ、イエス様を除いてですね、13番目の人間を描いたんじゃないかって。でも私はそれもそうだと思うんですけど、それだけじゃないと思うんです。私はそこに見る私たちを描いてくれたんじゃないかと思うんですよ。見る私たちをそこに描いてくれた。なぜか。大嵐の中、あなたがイエス様、私たちがねどうなっても構わないんですかって思うその場面でも、大丈夫だよって、あなたもね今この場面にいるかもしれない、この絵の中にいるかもしれない、でもイエス様ちゃんと守ってくださるよって、心配しなくてもイエス様信じているならば、イエス様眠っておられるように見えるかもしれない、でもちゃんと向こう岸にたどり着くよって、仮にあなたが叫んだとしても、イエス様その嵐を沈めてくださる。しかしイエス様おられるなら、嵐にあってあなたが叫ばなくてもイエス様いるから、その船は沈まないんだって、大丈夫だよって私たちに教えている、見せてくださっている、そのメッセージがもう一人余分に描かれた弟子ではないでしょうか。私たちの歩みはすでに神様の恵みの中、奇跡の中にあるんです。ですから大丈夫なんですよ。どんな場面通されたとしても、さまざまな苦しいや痛みの中通されたとしても、それだけでなく、神様は転んだように見えてもただでは私たちを起き上がらせないんです。素晴らしい恵みと喜び、神様によってさらに知ることができるようにされています。ですからさらに信仰の中に、神様の恵みの中に生かされていきましょう。自身の信仰を使い、主に仕えていこうではありませんか。主は信じる者を導き祝福してくださいます。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることをありがとうございます。私たちはいろいろな場面で揺れ動き、また自分の計算の中でうまくいかないとき、 がっかりしてしまったり諦めたやすいものです。また時には主に叫んで、あなたは何とも思われないのかと言ってしまいやすいものです。しかしイエス様を信じているならば、どのような状況の中にあってもあなたの守りがあり助けがあります。そしてその船は沈むことがないこと、ありがとうございます。仮に私たちがその弱さや失敗をしたとしても、主よ、あなたは信じて歩むもの、悔い改めて生かされるもの、そのようにしてくださって、マイナスをプラスへと、あなたがしてくださることありがとうございます。あなたは、ただでは起き上がらせない方、祝福を持って、癒しを持って、解放を持って、学びを持って、立たせてくださることを感謝します。栄光が主にありますように、イエス様の御名により信じて、感謝を持ってお祈りします。アーメン。